で、それこれは今度別の人からの質問。ルギンビル博士、迅速なご回答ありがとうございます。あなたの大患難期に関するご意見を読んだ後、もう一つ質問させていただけますか。2026年秋のその時期が迫る中、4人の子供、4歳から10歳を持つ信仰を持つ親として、私たちはいかにして彼らを間もなく始まるかもしれないその事態に備えさせればよいでしょうか。私と夫は確かに信仰を深める道を歩んでおり、子供たちにも同じようにするよう教えています。このような歴史的な時代に生きている可能性があることを考えると、本当に素晴らしいことだと思います。しかし、私たちの子供たち、そして本当に全ての子供たちがこの時代に生きていることを考えると、少し心配になってしまいます。私たちの子供たちも含めて、子供たちがこの非常に困難な時代をどう乗り越えていくのか、どうしても考えてしまいます。私たちは家族でユダヤ教の祭りを祝い、予言的な象徴を教えています。秋の祭りが近づいているので、今年は少し深く学ぶつもりです。そして彼らと話し続けること、他にどう準備すべきでしょうか。お時間をいただきありがとうございます。それに対する回答。親として、兄弟姉妹として、家族として、友人として、私たちは愛する人たちのために最善を願っています。愛する人たちが成長し、祝福の中で人生を過ごす時間が奪われる可能性は痛ましいことです。歴史の過程で多くの深刻な混乱が起こったことは理解しています。ヨーロッパとアジアでの第二次世界大戦は、大勢の人の命を断ち切り、人生を終わらせてしまいました。それは大患難期ではなかったかもしれませんが、最もひどい苦難を経験した人々にとって、それよりさらにひどいことが起こる可能性があると考えるのは大変なことでしょう。異なる形ではあったかもしれませんが、それは十分にひどいものでした。またこのような質問を持つ読者の皆さんに、来年の秋を最も可能性の高い開始日とする解釈は、単なる一つの解釈に過ぎないことを改めてお伝えする必要があります。聖書は年を指定しておらず、特定の年導き出すための正確な公式も与えていません。何度か説明しましたが、現在私たちが使用している暦のシステムは、聖書が書かれた当時存在しませんでした。AD、BC はこの時代の5世紀に発明されました。また神は主権者であり、予言のタイムラインにおいてご自身の意思で何事も前倒しや延期する権利を有しています。例えば先民のため、患難の終わりにおける期間が縮められるという出来事、また24章22節、マルク13章20節、この注意点を踏まえた上で、2026年の解釈は複数の仮定に基づいている点にも注意が必要です。これらの仮定のどれか一つ、推定ね、のどれか一つが誤っている場合、タイムラインを少し、また大幅に修正する必要があります。主な推定は以下の通りです。7000年の解釈は聖書に教えられており、理解され適用されるべきものです。これすごく短くポイントにしているので、7日間の人類史っていうやつで、サタンの反乱読んでる人はこれね、教会時代は2000年の期間、すなわち2000年続きます。教会時代はキリストの十字架と復活後に始まりました。これらの出来事は紀元33年に起こりました。これら一つ一つの仮定っていうか、それに基づいている理論だということをね、言ってるわけね。大患難は教会時代とユダヤ時代両方に属するため、大患難の開始点を計算する際には、2000年の総計から差し引く必要があります。つまり2033から7年を引くということですよね。
開始日
ね、開始年がね、第7の封印が解かれる際の天の 半時の沈黙、黙示録8章1節は、開始点を春から秋へ移す半年間の恩恵期間を意味します。ちょっとずれるんだよね。イエス様が十字架につけられて教会の時代が始まったのが春、杉越の祭りでしょ。その春の祭り群の時だから、当然イエス様の再臨も春になっちゃうんだけど、半時ばかり静けさがあって、それからまた七つの封印が開かれるのかな。それなので半年ずれるということ、秋に移れるということなんですよね。聖書はこのタイムラインの短縮や延長を示すいかなる示唆も与えておらず、したがってそのようなスケジュールの変更は予想されていません。これも一つの推定というか仮定に基づいているわけですね。で、この7つの彼のそういうポイントを挙げています。そしてこれは一つの解釈だということで、これは7つのポイントに基づいているということを言ってるんですね。で、続く文章ですけど、ただし私はこれらの想定が全て正しいと信じています。私は聖書を読む者や神の言葉を研究し教える牧師教師がアクセスできない特別な情報を持っていません。この解釈を教える際、私は常にどこでどのようにしてこの結論に至ったかを明確にするように努めてきました。この解釈における最も重大な潜在的な変更は、教会の時代7年間とユダヤの時代最後の7年の間に重なりがないことが判明した場合です。つまりユダヤの時代の最後の7年というのは、ダニエル9章20節から27節の第70週目の最後の一週あるでしょ。つまり最後の7年間についてダニエル書に書いてますよね、はい、これとクリスチャンが通ることになる患難が重ならない場合、ずれてしまうということです。その場合7年間の猶予期間が与えられることになります。つまり7年また長くなるということでしょう。重ならないと、個人的にはその可能性は低いと考えます。その理由の一つは、私たち、つまり教会時代の信者はまだここにいるからです。患難期前軽挙説はありません。そのため患難期が教会時代の一部ではないと考えるのは困難です。私たちはまだ聖霊が内住していますので、聖霊の時代が終わりうるでしょうか。また新約聖書における大患難期に関する全ての情報、特に黙示録は、私たち、すなわちイエス・キリストの教会に当てられています。従って再び大患難期の開始時に教会自体が終了するのではなく、重なる可能性が高いと考えられます。まあ、これここのところはいろいろ聖句を引用して説明しているので、そして聖書の説を一つずつ開いていかないと分からないので、まあ、こういうところがありますね。
ユダヤにいる人たちは病の逃れなさいって書いてあることと、あとバビロンにいる人たち、その2つは聖書に書いているけれども、その他の場所については記載がないから、私たちは主に祈ってそれぞれ判断する、
そうですね、
ということですよね。
そうですね。
で、一番安全なのは主の御心のうちにいるってことだから、それを常に求めて、
そうですね、
ってことが
ですね。で、最後の部分ですね。あなたの具体的な質問にお答えすると、あなたは子どもたちを神の言葉への愛と感謝へと導いているように聞こえます。この人生とこの世界において何よりも優れた準備です。そして大患難期への準備として、霊的な準備、御言葉を通じた霊的な成長、進歩、実り、これ以上に優れたものはありません。それが信者がこの人生でなす全てのポジティブな行為の基盤です。私たちの主の栄光ある再臨前の 困難な7年間の人生がどのようなものになるかは分かりません。しかしもし私たちが主と密接に親密に歩んでいるなら、神が助けてくださるため耐えられないことは何一つありません。一方、岩のような確固たる信仰を持たない者は、世俗的な意味で強靭で裕福で地下室に50万ドル分の非常食と本格的な武器庫を保有していても非常に困難な時を過ごすでしょう。そのすべては一瞬で消え去るかもしれませんが、私たちの心にある真実、イエス・キリストへの信頼、そして彼への愛は誰にも奪われることはできません。もし私たちが真実の知識、信仰、そして神への恐れをこれまで通り育んできたのであれば、大丈夫ですって言ってるんだよね。また
本当にそうですね、
お返事をください。イエス・キリストの御名によって、ね、ボブル・ギンビルって書いてますね。
終わりのない週末っていう映画があって、すごく興味深いんですね。なんか私はすごく、興味深いなと思ったんですけど、その映画の中にも出てくるんですけど、その富裕層の人たちが、その、サバイバルのすごいその場所、地下には全部揃ってるっていう生活空間があったりとか、そういうのも出てきて、でもやっぱり本当ちょっとしたことでっていうか、やっぱりその、裁きがそういう人に下ってしまって、それなんて言うんだろう、滅びてしまう。いや、それは何だったのかっていう感じで、
愚かな金持ちの、
そうそう、
お話ですよね。
本当にそう、本当に。だから今ルギンベルさんが言ったその私たちの魂のもの準備っていうのは、すごく、誰からも奪われることもない、あれみたいですね、信仰を持ち続けて、愚かな、乙女、愚かな乙女って、あれは本当にやっぱり何を持ってってたらいいかって、やっぱそれが、
ね、それですよね、
そしたらあとはもちろんなんか全然サバイバルのものを持つなっていうのではないですけど、それであと主に従ってるなら、主はその御心の通りにしてくださるに違いないっていう、
はい、でこの、それに対するまたその子供を持っている人がこういうね、はいって答えて、観難期前へ敬教説を信じなくなったことが、私たちの信仰の成長と進歩に油を注いでくれています。その信仰を子どもたちに伝えることにもつながることを私は非常に理解できます。あなたのミニストリーは私たちの教会でよく聞かれている他の教えとともに私の考えを変えてくれました。あなたが書くものを読むことがどれほど楽しいことになっているか言葉では表現できません。お時間をいただきありがとうございました。それに対する回答、良いお言葉ありがとうございます。その通りです。どの国の軍隊でも何らかの理由で直ちに攻撃を受ける危険がない場合、真剣に訓練を行う可能性は近い将来に侵略される危険が高い国より低くなります。少なくとも普通そうなります。この偽りの教義を信じている信者の中にも、それでも精霊的な成長において主が望まれることをほぼ行っている人々が存在するでしょう。しかし今がラオデキアの時代である以上、そのような人々は時を知っていると自覚して霊的成長にコミットしている人々よりもさらに少数派でしょう。つまりなんか歴史主義とか、あるいは観難期前景況説とか、そういうことになっちゃうと、私たちは真剣に霊的成長とか備えのために必死になることはない、訓練に対して。だからやっぱり私もこの 歴史主義とかの意見をこう聞いていて、すごくフォーカスが ぼけちゃうのね、うん、そしてあ何だってありだっていうね、うん、でも目覚めて聖書が今私たちに語っていることっていうのは、やっぱり僕は聖霊は本当に時がすごく迫っているということを語ってくれていると思いますね。それはやっぱり各自の信仰だと思うんだけど、うん、その信仰っていうのはやっぱり真理に対する信仰であって、うん、聖霊と神がそれを本当に祝福して、うん、確証をいつもくれるっていうかね、することの中に平常ではない、うん、これ神が働かないというこういうこと起こらないよねっていうことが絶えず起こるっていうか、確証してくれてるように思えるんですよね。でもそれは自分なりの信仰の目で見てるからそういうことを自分は言ってるんだけれど、うん、まあ各自がやっぱりこう主との歩み、そのつながりの中でやっぱり私はこうだと思うっていうね、信仰のことなんだね。それは他の人にどうしてそう信じないの、信じれないのって言ってもね、やっぱり各自信仰なんで。でもそれはやっぱり一つ一つの主が聖霊を通して心に語りかける声っていうのをね、大切にするかどうかということだと思いますね。じゃあ最後にお祈りしましょう。エーメン。天のお父様、感謝します。私たちを導いてくださりありがとうございます。どうぞそれぞれの場所で御言葉を学んで、あなたの導きを知ろうとしている一人一人に、あなたがどうか聖霊の恵みをお与え、そして理解力を増し加えてくださいますようお願いいたします。私たちの安全と保護はあなたの御手のうちにあります。どうぞ私たちが平安と喜び、そして希望、あなたのお約束の中に見出していくことができますように助けてください。感謝します。イエス・キリストの御名でお祈りいたします。アーメン。